こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換え、人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせしておりますので、興味がある方はぜひそちらをチェックしてみてください。今日は12月14日土曜日になります。実はこれから、ヨガ哲学の、ね、ワークショップ、ヨガ哲学というかヨガと、マインドセットのワークショップがあります。それでスタジオに来て、準備をしているところなんですが、ちょっと早めに着いたのでラジオも、撮れるかなと思って、録音をしております。マイクの充電がね、ちょっと充電してきたつもりではあったんですけど、ちゃんと充電が溜まってなかったみたいで、あまり充電がないのでどこまでちゃんと音声取れるかわからないのですが、手短に今日のラジオを更新していきたいと思いますので、ぜひ気軽に聞いてみてください。今日のこれからやる、講座の内容が、自分を大切にするセルフラブ講座という、セルフラブ、自己需要というものをテーマにしたクラスになります。ヨガを通して、自己需要というものを高めていこう、自己需要の練習をしていこうっていうものが大きなテーマになるんですけど、私たちって、いろんな欲を満たすために、生きてますよね。食事をするとか、どこかに行くとか、誰かに会う、何かを手に入れる、その時々で自分がどんなところにこう欲が動かされるかっていうのは変わりますけど、常に何かしらの欲が、自分を動かす原動力になってくれているわけです。で、それらの欲っていうのは何のために働くのかっていうと、一つは自分が生きていくためですよね。体の生命活動を維持するための欲。そしてもう一つが、自分が、自分の人生に幸せを感じるための欲。この二つ、欲が何を求めているのかっていうところが、あります。自分の生命活動を維持していくっていうのは、食欲だったり睡眠欲だったりっていう、本当になんかこう最低限なものになってきますけど、その辺が満たされてくると、例えばもっと痩せたいとか、綺麗な家に住みたいとか、かっこいい車に乗りたいとか、おしゃれな服が欲しいとかっていう風に、欲の種類がいろんな、ものに変化していくんですよね。で、それらはなんで、そういう欲が出てくるかっていうと、自分がその欲を満たすことで、ああ幸せだなって感じたいからなんですよね。誰かと自分を比べてたとしても、誰かと自分を比べた時に、あ、自分はあの人にないものを持っている、あの人よりもすごいものを手に入れられたから、だから幸せだっていうふうに、とにかく自分が幸せなんだっていうことを感じたくて、いろんな欲が動くわけなんですよね。で、この欲っていうのは実は、欲というか幸せっていうのは実は、今日の講座で大きなテーマに持ってきているセルフラブというね、自己需要ができているかどうかっていうところに大きく左右されるんです。例えばですけど、車は、ベンツに乗りたいと、ベンツのこの車に乗りたいと、そういう欲があったとしますよね。で、この車に乗れたらかっこいいし、周りがびっくりするだろうなって思って、その車に乗りたいって思い始めたとして、そのベンツをね、頑張って働いて買ったとします。よし買ったぞって思っても、その次の瞬間はね、また別のものが欲しくなるんですよね。今度はなんか素敵なパートナーが欲しいなとか、素敵なパートナーと一緒に暮らす、かっこいい家が、おしゃれな家が欲しいなとかってなってくるわけなんですよね。で、欲っていうのはキリがなくて、常にあれもこれもってこうどんどんどんどん追い求めたくなってくるものなんですけど、じゃあどうしたら私たちは自分に、 満足して満たされることができるのかっていうと、この自己需要、どんな自分でも受容してあげる心の広さを持つこと、視野の広さを持つこと、過去の自分をひっくるめて、愛するというか大切に思いやる気持ちを持つことっていうのが、欲とそして幸せ、この2つを満たしていく、大きな鍵になってきます。仮に物質的なベンツとか、車とか人間関係とかっていう、身の回りの環境が自分の欲をね満たしていくようなものであふれかえったとしても、そこに自分が満足できなければ、結局はあれが足りない、これが足りない、もっともっとで、人はなっていってしまうんですが、ある程度のところで、ああ自分ってなんて豊かなんだろう、今まで自分が頑張ってきたことがこうやって実を結んで形になっているんだなっていうふうに、今の自分も過去の自分も受容してあげることで、欲はある程度のところでこうピタッと落ち着いてきます。そういうふうに自分が幸せ、本当の幸福感を感じるためにも、自己需要を練習していくということがすごく大事になってくるなというのがあって、今日の、講座の、ね、テーマに選んだわけなんです。今日の講座で、話そうかなと思っているんですけど、実はなんか日本人は自己評価が低い、自己肯定感が低い傾向が非常に強いっていうのがいろんな研究から明らかになっています。例えば、ちょっとね昔のデータなんですけれども、2012年の財団法人日本青少年研究所っていうところが研究したデータでは、体型とダイエット、高校生にアンケートを取った時に、アメリカ、中国、韓国、日本の、同年代の高校生にアンケートを取った時、自分の体型を太っていると自己評価した人が最も多いのが日本人だったんですよね。そして自分の体型に満足していると評価したのが、一番満足してるよって言ったのがアメリカ人だったのに対して、一番評価が低かったのが、これまた日本人なんですよね。そして自己評価です。自分の自己肯定感が、自分は素晴らしい人間だっていうふうに評価ができる、自分は価値がある人間だっていうふうに、評価がどのぐらいの割合の人ができているかっていう調査の結果も、日本はものすごく低かったんですよね。私は価値のある人間だと思うという回答をしたのが、アメリカの人は 57.2%、 中国人が 42.2%、 韓国人が 20.2% だったのに対して、日本人はたったの 7.5% なんです。自分が非常に優秀だと思うっていうアンケートの結果も、アメリカ、中国、韓国ついで最終的に日本が 4.3% というものすごく、自己評価が低いっていうことが数字として、そういう傾向があるよっていうのが現れているんですね。で、日本は最近円安と言われてはいますが、まだまだ平和ですよね。戦争が今すぐ起こる危険性にさらされてるわけでもないし、明日住む家に困ってる、食べるものに困ってるという人も、そんなに多くはないので、割と環境としては物質的な環境とかに、あとは生きやすさに関しては恵まれてる方だと思うんですけど、世界の幸福度ランキングっていうのがね、これが毎年発表されるんですが、これが日本は毎年低いんですよね、順位が。62位です、最新の情報だと。だいたい50位後半から60位台ぐらいに、いつもうろうろしてるのが日本です。何が言いたいかっていうと、日本人の傾向として自己評価が低いっていう特色があるんだなっていうことをまず知っておかないと、 なんか自分ってなんでこんなに自分に自信持てないんだろうとか、自分ってなんでこんなに自己肯定感低いんだろうみたいなところで悩んじゃうと思うんですよね。なんか私は以前そういう時があったので、自分ってすごいなんかネガティブだし、卑屈だし、自信がないし、もっと自分に自信を持ってキラキラ楽しく生きていきたいのに、それができない自分ってなんてダメなんだろうみたいな感じで、考えてたんですけど、でもこうやってデータを見てみると、あ、そもそも日本人ってそういう傾向強いんだな、自分だけじゃないんだなっていうことに気づけると思うんですよね。で、そういう文化というか特徴が根付いているのも、戦後から特に、そういった傾向が強くなっているんじゃないかなというふうに思いますし、日本ってなんかこう出る杭を打つ文化っていうか、なんか目立っている人がはぶられるみたいな、森に馴染んでる方が安心みたいな、そういう心理が強いじゃないですか、学校の時とかも。だからよりなんかこう自分と他人の境界線が曖昧で、逆にその境界線がはっきりしてくると、あ、なんか自分は出る杭になってしまってるんじゃないか、変に目立ってるんじゃないか、そわそわみたいになってきて、でも社会人になったら今度はそれが急に求められ始めるっていうね、なんか謎な環境にいると思いますけど、まあそういう、世界に住んでいるので、そもそもの、自己需要というものを教えられずに、あまり練習せずに大きくなってきたのが、今の大人、日本人の成人かなっていうふうに、いろいろ本を読んだり、データを見たりすると感じるわけです。で、今日はね、じゃあどうやってヨガを通して、自己需要っていうものを練習していくのかっていうところを講座ではシェアしていきたいなと思って、私なりにいろいろまとめているんですけど、でその講座がね、2時間の講座なので、さすがにこの数十分のラジオで全部を伝えきるっていうのはなかなか難しいんですけど、自己需要をするときに一番大切なのは、過去の自分を需要してあげるっていうところから始めることかなと思います。なぜなら過去の自分の積み重ねで今の自分があるからなんですよね。今まで自己需要が苦手だったのに、いきなり今の自分をさあ需要しましょう、今の自分を全てひっくるめて、受け入れてあげましょうとかって言われても、それが今までできてこなかった人生なのに急にはできないわけですよ。なんだけど、私たちって過去を振り返った時に少し心に余裕が生まれているんですよね。すでにその状況をクリアして今生きているわけなので、例えば1年前、5年前、10年前の自分を振り返った時に、その時々何かに悩んでたと思うんですよ。でも今の自分がその当時の自分をこう見てあげると、大丈夫だよ、なんとかなって今生きてるから大丈夫だよっていう言葉をかけてあげられるじゃないですか。そういうところから、練習をしていくと、まずは過去の自分を癒してあげるっていうね、自分で過去の自分を、包み込んであげるっていう練習ができるようになって、そこでコツをつかんでいくと、次第にこう過去だった自分が、今の自分に近づいていって、今この瞬間の自分を、受容してあげる、包み込んであげるっていうことができるようになっていきます。私自身もこの辺は、自分がヨガをね通じて、繰り返し練習してきた感覚なので、そこを意識してやれば、必ず自分を自分で癒してあげる、自分で自分の幸せのコップを満たしていってあげるっていうことができるよっていうことを、今日の講座では伝えたいし、こうやってねラジオを聞いてくれてる人にも、あ、そういう方法があるんだ、そういうアプローチで、考えてみるといいんだっていう、何かのヒントになればいいなと思ってラジオを撮ってみました。今日は初めてスタジオまで自転車で来てみたんですけど、 どのぐらいかかったのかな、割とゆっくり漕いできたので、30分ぐらいかかったのかなと思うんですけど、週末なのでね、車も自転車も歩行者も多くて、結構気を使いながら自転車を漕いできたっていうのと、何よりも家を出て割とすぐに自転車同士の事故を見てしまってですね、なんかあって思ったので、ちょっとざわついているんですけれども、今から少し自分の調整をして、講座に挑みたいと思います。2時間あっという間だと思うんですけれども、楽しんでいきたいと思います。では、今日のラジオが何かの気づきのきっかけになりましたら、ぜひ過去の自分を自分で、受容してあげる、受け止めてあげるっていうことを意識してですね、頭の中で過去の自分に言葉をかけてあげるでもいいし、ノートに過去の自分に伝えたいメッセージを書き出してみるでもいいと思うし、そういう何かしらの方法で過去の自分を安心させてあげるような、そんなアプローチをぜひしてみてください。では、今日のラジオも聞いてくださりありがとうございました。